ジオ彩り保健室、
皆さんこんにちは。時刻は午後4時30分を回りました。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから今日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性へのタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。いつもは木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。さあ生放送久しぶりですね。
久しぶりですね。
なんかこうね、リアルなあの情報をお伝えできるのがね、生のいいところかななんて思ってるんですけど、うん、あの最近の前橋ニュースで、うん、あのアニメの前橋ウィッチーズって、うん、愛さん見てます？
バッチリ見てます
よ。バッチリ見てますか。あの2025年の4月から始まったあの前橋を舞台にしたアニメ作品なんですけど、うん、まあ、アニメも中盤に入ってきて、あのね、めっちゃ面白いんですよ。
めっちゃ面白いです
よね。面白いですよね、うん、なのでちょっと紹介したいなと思っていて、うんうん、あのまあ、ネタバレにならない程度になんですけど、あの主人公の女の子がこうある日、謎のカエルケロッペから、自分の願い叶えるために魔女になる修行しないって誘われて、うん、で普通の女子高生5人が、まあ、魔女のユニットを作るところから物語が始まりまして、うんうんうん、でここからあのもうすでに情報詰め込みなんですけど簡単に言うと、魔法の花屋でお客さんの悩みを歌とダンスで叶えていって、うん、魔女ポイントを貯めて魔女になって願いを叶えていくっていうストーリーです、
うんうんうん、そうですね、はい、
伝わってます
伝わってるかなあの、ね、基本は可愛い女の子たちがあの歌ったり踊ったり、あのアイドル系の、ね、アニメっていう感じですかね。
そうね、うんうん、あのまあ、アイドル系のアニメっていうとこう男性受け狙ってると思われがちなんですけど、うん、結構あのストーリー展開っていうのかな、見ていくと、なんだろうな、あの社会派な部分
ありますね。
ね、うんうん、ありますよね。ある例えばあの、まあ、自分の進路に、まあ、親の意見、友達の意見、自分の意見で迷う女子高生とか、うん、あとあの自分の、まあ、少し容姿が太っているっていうのが悩みの女性とかね、うんうんうん、が出てきて、あのなんていうかな、まあ、ちょっとこれ以上話すとネタバレになってしまうので、うん、まあ、だんだんこうなんていうのかな、まあ、現代的な悩みを抱えたお客さんが、まあ、相手になって、うん、でそれを解決というかね、一緒に考えていくというお話が多いんですよ、
う
ん、
そうですね、
で、うんうん、6、7話ぐらいからどんどん面白くなってますね。
いや、どんどんね、やっぱ面白くなってきました。最初あれって思ってるんですけど、うんうんうん、いや、もうかなり面白い、ドハマりしてます私は。
そうなんですよね、はい、でこれあのちょっとアニメ私好きなので、あのサンライズっていう配給会社、愛さん聞いたことあります？
うん、
初めて
ではないけど、うん、って感じですね。
ですよね、
はい、あのピンとは来ないです。
そうですよね、はい、あのラブライブっていうちょっと前にね流行ったアニメがありまして、うん、これあの史上初めてになると思うんですけど、こうアニメのキャラクターに扮した声優たちがあのね紅白に出たんですよ。
見たことありますね。
アイドル系なのでアニメの中で歌とか出るんですけど、うん、まあ、その声優さんたちがねまた別の枠でこうリアルで活躍していくんですけど、うんうんうん、
あの髪型とかもね結構一緒だったりするんですよね。そうそうそうそう、アニメとね。
でこの第2シリーズのラブライブサンシャインっていうのが、うん、あの静岡の沼津が舞台になってて、うん、あの聖地巡礼でね大成功した街。
あ、そうなんですね。
そのノウハウを持ってる会社が作ってるので、うん、ちょっと期待大なんですよね。
なるほどね、はい、このアニメですね、うん、あの前橋ビッチーズ、あの前橋市民としてはあの、うん、グリーンドームが出てきたりとか、うんうん、あの商店街とかが出てきたり、うん、こう結構それがリアルでもう見ててものすごいあの楽しいです。
いや本当ですよね、はい、まあ、前橋ラジオも近いその商店街とかも出てくるので、うん、ぜひ、ね、聖地巡礼に遊びに来てもらいたいなって、ね、
ぜひ来てもらいたいですね。あと個人的には、うん、あの主人公の、ね、女の子たちが抱えるトラブルの中に、まあ、ルッキズムだったりとか SNS の被害だったりとか性教育的要素も出てくるので、うん、まあ、そんなところも、ね、見どころかなというふうに思ってます、
はい、ネット配信でも、ね、1話から見ることができて、おすすめはなんといってもあのエンディングソングの後の10秒間が一番面白い、ね、
そうエンディングで終わらないでください皆さん、はい、この後がめちゃくちゃ面白い、
はい
はい、
ということで、今日も、前橋市、本町2丁目の前橋プラザ元気21にある前橋ラジオのスタジオから生放送でお送りしています。ラジオでは番組へのご意見ご感想、性教育に関するエピソードを募集しています。ラジオホケホームページ内のメッセージフォーム内からお気軽にお送りください。
はい、というわけで、今回はこれまで皆様からいただいた質問にお答えする大お便り会です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
本田カーズ群馬からワクワクするお知らせです。今夏サムライロックオーケストラの群馬公演が決定。アクロバティックな演技による未体験の感動で大切な夏の思い出を飾れませんか。7月28日高崎芸術劇場、会場18時、ホンダカーズ群馬プレゼンツマッスルサーカスおもちゃの大冒険はチケットピアで好評販売中。
ラジホケ、
時刻は午後4時36分を回りました。ラジオ彩り保健室、今回は大お便り会、初めての回です。
いいですね。いや、
ね、あの4月から番組が始まってもう2ヶ月経ちますけど、うん、はい、結構ね、あのお悩みとかメッセージたくさんいただいていて、
は
い、
ありがたいですよ ね、
ね。であのなかなか放送時間の中に収まらなくて、はい、ちょっと溜め込んでしまったのはのを今回はあの、はい、大放出しようかなというふうに思っています。はい、もうあのたくさん来てるのでどんどん紹介していきますね。
はい、じゃんじゃんいっちゃいましょう。
はい、群馬県30代女性の方でラジオネームあいうえオレンジさんからいただきました。藤野さん、山田さん、はじめまして。元教員です。学校での性教育とても難しかったです。うん、小学校に勤めていた時、高学年の男子が下ネタを周りの人に聞こえる声で言いました。その場での注意と個人的に落ち着いた場所でもやめなさいと伝えましたが、やめてくれず、そのうちにその言葉を知らない子が、先生〇〇ってどういう意味などと聞いてきたりして困ってしまいました。その場では知らなくていいよなどとごまかしてしまった記憶があります。中学生になると自分で、まあ、言わない方がいいという判断ができるようになる印象ですが、小学校への対応がとにかく難しいです。何かアドバイスをいただけたら嬉しいですとお便りいただきました。
はい、ありがとうございます。
まあね、いわゆる、まあ、下ネタを先生に聞いてくるっていう質問なんですけど、林さんどうでしょうこの質問。は
い、いやもうね、小学生の下ネタ問題もうね、これね、教員やってれば、うん、もう割と誰しもが通る道なんじゃないかなっていうぐらいあるあるなんですよね。
そうですね。
あの下ネタって言っても、あの男性器とか女性器なんかのね、体のパーツのことについてなのか、まあ、性行為にねついてのことなのか、うん、まあ、言葉もいろいろあると思うんですけど、まあ、大事なのはとにかくこの性に興味がある時期って、うん、性教育のチャンスっていうことなんですよね。
なんだろう、ちょっと今印象変わりました。逆にね、うん、今、うん、私もあの教員 やろうと思ってたぐらいなので、うんうん、まあ、困った質問だなって思っちゃったんですけど、はい、逆にこれをチャンスって捉えてほしいのね。
そうですね、はい、
あのこの質問してくれた方、あの直接の友達なんですけど、うんうん、ちょっと聞いてみたら、あの、ね、いわゆる、まあ、セックスって言葉を覚えたてのワードとして言ってきたらしい。
うんうんうん、なるほどなるほど、はい、あるあるですねそれもね。うんうん、はい、あのね、子供からしたら関心があるからこそ言いたいんだと思うんですね。
はい、
で言ったらなんかこうみんなが反応してくれる、もうねこんなに楽しいことがないっていう状況だと思うんですよ。
確かに、
うん、だからこそね、あの個別の対応でしっかり知りたいことを教えてあげてほしいなっていうふうに思います。
なるほどね。
うんうんうん、で話をする時のポイントとしては、まずはどこまでそのことを理解して言っているのかということを確認してほしいんですよね。
分かんないだけでただ言ってるだけのことがあるのか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、知らないで、うん、ただワードとしてね、誰かが言ってたからとか、うん、どっかで聞いたからっていう場合もあると思うんですよ。でその上で、まあ、その言葉が、まあ、実際はどんなことで、それを言うことで不快に思う人がいるっていうこと、まあ、下ネタもね、あの殴る、ね、殴る蹴るみたいな暴力と同じように、こう嫌だと感じる人にとっては言葉の性暴力、言葉の暴力になってしまう可能性があるんだっていうことをね、あのしっかりとね、あの小学生のうちに伝えてあげてほしいなっていうふうに思います。
あの身体的な暴力じゃなくて言葉の暴力って、うん、そっか、そういう考え方もありますよね。
うんうん、
あの性に興味があること自体は悪いことではないよってした上で、うんうん、まあ、誰とどんなシチュエーションなら言っていいのかっていうところまで、
う
ん、まあ、一緒にね、うん、こう考えられるようになるとすごくいいのか。
あ、そうですね、はい、なんかあの ダメとかやめなさいとかじゃなくてね、うん、そのことに関して一緒に考えるっていうことがとっても大事だというふうに思います、う
ん、なるほど、はい、いやお悩みいかがだったでしょうか。もしねもっと聞きたいなっていうことがあったらまたメッセージを送りいただければと思います、はい、では次のメッセージに移りますね、群馬県40代、女性の方吉岡のアイドルさんからです我々笑ってるのはちょっとこの方知ってるかなっていうね質問まず先に質問を読みますね、はい、学生向けのおすすめ性教育の本があれば知りたいです。
はい、はい、もうね吉岡のアイドルって言えば間違いなくアトリエギフトのあの人ですね。
はい、もう、はい、もう個人情報だけどねもうアトリエギフトのあの人ですね、
はい、
アトリエギフトっていうのは前橋を中心に学生応援プロジェクトっていう活動をしていてね、うん、受験勉強なんかをしていると食生活がこう偏りがちな中高生とかと大学生を対象にした、うんうん、まあ、簡単に言うと、まあ、子ども食堂みたいなことをやっている団体の方でね、うん、はい、まあ、我々2人ともすごくお世話になってるんですよね。
そうですね、はい、で学生向けのね、本ということでね、性教育の本ということなんですけど、まあ、学生っていうと大学生かなと思うんですけど、まあ、中高生もそうなんですけど、まあ、文字だけの本よりもやっぱりね漫画が読みやすいかなっていうふうに思うので、まあ、2冊ご紹介しようと思うんですけど、1冊目は時事通信社から出ている10代のための性の世界の歩き方という本です。テレビとかにもねよく出ていて、性教育といえばこの人っていうぐらい有名な桜井優子さんという方がいらっしゃるんですけど、そういうの助産師さんがね作られた本になります。コンドームの正しい付け方とか、あと緊急避妊薬の話とかもしっかり押さえてあるので、若者にねぜひ読んでほしい一冊になりますね。
はい、これ手元に今あるんですけど、はい、もうほぼ漫画ですね。
そう、ほぼ漫画です。
ほぼ漫画、うんうん、で少しこう文字でその漫画の解説みたいなのが入ってるっていう感じですね、うんうん、これ本当に中高生が自分で読むのにちょうどいい本だなと思いました、
うんうんうん、そうですね、うん、はい。でもう一冊は、講談社から出ている親子で考えるから楽しい世界で選ばれている性教育という本になります。これは、大人が読んでもね中高生とか大学生に読んでもらってもすごくいい本ですね。性教育のね世界基準になっている国際セクシュアリティ教育ガイダンスというものがあるんですけれども、
はい
はい、その、ガイダンスにのっとって年齢別に知識として持っておきたいことが、これもね漫画を使ってイラストを使ってねすごくわかりやすく描かれているので、ぜひね手に取ってもらえたらというふうに思います。
はい、こちらも今手元にありますけど、やっぱりね漫画を中心にこうスタートして、うん、で こっちの方が少しなんていうかな専門的というか少し詳しく書いてある印象がありますね、
うん、そうですね、親子でなので大人がね、読んでもらうことも考えて作られてると思います、
うんうん、本当に中高生ぐらい の、はい、知識のある子だとねちょうどいい本だなと思いました。
はい、
はい、次のお便りにどんどんいっちゃいますね、はい、吉岡のアイドルさんありがとうございました。またメールいいメール職人になってお送りしてもらえるの楽しみに待ってます。
はい、またお待ちしてます。
またお待ちしてます、はい、はい、続きましては東京都からお便りをいただいております。40代女性の方でさとこさんからいただきました。
はい、
読みますね。娘が高校生ですが過去彼氏ありコンドームの付け方をどのタイミングで伝えていいか分かりません。もっともっと月齢が低い時に教えるべきでした。あれ、ちょっと後悔があるのかな。教え方はあやさんのコンドーム模型の付け方動画を購入しようと思っています。娘と彼氏は赤ちゃんができるような行為はしないと話し合い、それを私とパパに話してくれました。でも20歳になっても30歳になっても赤ちゃんができる行為はしないとはならないし、でも今2人の中でセックスしないとなっているのに親がしゃしゃり出ていつか必要だからとコンドームの付け方を教えるのも大変、変、一体いつ教えればいいのでしょうか。完全にタイミングを見失いました。
はい、
これは彼氏さんがいる高校生の娘さんにどのタイミングで教えたらいいのかっていう質問ですね。
はい、さとこさんねインスタグラムでもメッセージをいただいていて、本当にラジオを通じてね、でこの方ね東京都なんですけど、ちょっと共通点もあったりとかしてラジオを通じてね知り合えたのすごい嬉しいなと思うんですけど、はい、まずね娘さんと彼氏さんがちゃんとそうね性のことについて話し合えてるっていうことも、家族にそれを話してくれたっていうことももう素晴らしいなというふうに思いました。
そうですよね。
うん、 いや本当に、ね、望ましいこう、ね、コミュニケーションができてるってことですよね、うん、なかなかねそんなあの話ができないお家の方の方が多いので、まあ、これまでの、ね、性教育の賜物なんじゃないかなと思うんですよね。で、コンドームの付け方のタイミングなんですけど、まさに彼氏ができた今が教え時だというふうに思います。
今なんですね。
今ですね、うん、まあ、高校生ということは、まあ、日本の性交同意年齢、セックスを自分でするしないということを判断することができる、できるとされている年齢が16歳なんですね日本は、
うん、
なので、まあ、それは過ぎていると思いますし、まあ、あと数年でね18歳、成人になれば、まあ、全ての責任を自分で負わなければならない、そんな年齢になっていくので、うん、まあ、そんなね大人になるための教養として今ね、今こそこうね、あの必要か必要じゃないかということではなくて、あの知識としてね教えておいてあげてほしいなっていうふうに思います。
なるほどね、
はい、あとはね自分たちにはまだその必要がなかったとしても、まあ、知識があればね周りのお友達にあのその知識をね教えてあげる、伝えてあげるっていうこともできますしね、
うんうんうんうん、まあ、彼氏ができたっていうタイミングで、まあ、大人になるための教養として覚えておいてもらいたいっていうところですね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
あとはまあこうどうやってっていうのがあの難しいところだと思うんですけど、
うんうん、はい、教え方としては、うん、まあ、親がねコンドームと、ね、模型とかを持ってきてレクチャーするっていうのはかなりハードルが高いと思うので、うん、はい、な本当に、ね、あの動画を紹介するっていうのは、ね、すごくいいと思います。あの私の、ね、コンドームの付け方動画というものがあるんですけど、まあ、現在ですね、高校生向けの授業の中か、あとは私がプロデュースをした木製コンドームケースを購入していただいた方への特権となってるんですよね。なのであのそういったものを購入していただいて、それこそねお誕生日プレゼントとか、お祝いの時にコンドームケースをこう渡してもらって、まあ、親子でね性の話をするきっかけ作りみたいに使っていただけたら嬉しいかなというふうに思います、
うんうん、あの使わない時はアクセサリーケースとかね、うん、ピルケースにしてもいいっていうデザインですよね。
そうですね、はい、あの妊娠という選択肢をあのしたあとはですね今度へそのケースまであの使ってもらえたらななんてことも想定して作ったので、あなたのことが大切だから自分の体は自分で守ってほしいんだよっていう言葉とともにね親子で性の話をしていただけたらなと思います。
はい、あの購入方法は赤ゲラクラフトの、インスタグラム見てもらうのがいいのかな、
うんうん、
あのそこにあのウェブページがありますのでそこからチェックしてもらえたらなと思います。はい、はい、続きまして、男はちょっと書いてありませんが、アット FM さんからお便りをいただきました、はい、読みますね、こんにちは。性と性教の世界の教育は
宗教、ね、
あ、ごめんなさい、性と宗教の世界の教育はどうなっているのか、および性と宗教の連動について、教えてくださいといただきました。大学の授業のような難しいテーマですね。
いや本当ですね。あのアット FM さんいつもありがとうございます。あの実はですね5月9日の放送回であのリアルタイムでラジオが流れないっていうトラブルがあったんですけど、あのその時にねいち早くメッセージでお知らせしてくださって本当に助かりました。あのね、トラブル自体はあのかなりびっくりだったんですけど、あのそのおかげでねアットFMさんみたいにこうリアルタイムで聞いてくださっているという方がいることが分かってねすごく嬉しかったです。はい、で性と宗教についてということなんですけどごめんなさい、私全然詳しくないのでお答えがまず難しいことだけ先に謝っておきます、はい、あの宗教って言ってもたくさんあると思うので、あのそれぞれね宗教あの性についてこう教えとかって私もすごい気になるし、まあ、興味深い質問だなというふうには思いました。で、分かるところでいくと私自身は幼稚園から高校まであのキリスト教の学校に通っていたんですね、
うん、
でキリスト教だとあの婚前交渉を禁止していたりとかもしますね。
へ
ー、はい、私の学校はプロテスタントの方だったのでそこまでじゃなかったんですけど、あのもう一個ねカトリックっていう方だと避妊も中絶も同性愛も認められないっていう風に聞いたことがありますね。
これは現代でも、まあ、認められない場合があるんですか？
そうですね、原則的にはまだ禁止になってると思います。
へー、
はい、 多分ね、仏教とかもきっとね、宗派によっては少しずつ違いがあると思うので、調べてみたら面白そうだなって思いました。
はい、
ちなみにですね、私の性教育の知識って、先ほども言いましたけど、性教育のね、世界基準になっている国際セクシュアリティ教育ガイダンスっていうものが基礎になっているんですね。
うん、
でそれでいくと、禁止とか脅しの教育ってそこには一つもないんです。
そうなんですね。
はい、包括的性教育っていうふうに言うんですけど、これを禁止するっていうことは一個もなくって、性に関する知識を小さな頃からしっかり身につけることで、自分の頭で考えて自分で正しい選択ができるように導いていくというものなんです。で、あとは男性はこうあるべきとか、女性はこうであるべきみたいな、ジェンダーバイアスといったものもなくって、多様性とか人権を前提とした概念なんですよね。
うん、
で、そう考えていくと、宗教的な性教育と今これから世界が目指していこうとするこの包括的性教育というものは、かなりね、向かう先が違うんじゃないかなというふうには思いますね。
なるほど。はい、包括的なのと、宗教的な考え方とね、
うんうん、
前回のゲストで来ていただいたランジェリーナのジュナ株式会社、安藤さんの会でね、話題になった女性の性器切除の話、ちょっと私全然知らなくて調べてみたんですけど、宗教上の理由でと勘違いされている国もあるようなんですけど、その宗教ができる以前からあった慣習だったみたいで、ここには、医学的な根拠も宗教的な根拠もないっていう。
そうなんですね。あ、知らなかった。
そうだから、それが宗教と結びついてるわけではない、なくて、その昔からある慣習をね、社会の変化に合わせてアップデートしていかないといけないところがあるんだなって思いました。
そうですね、勘違いしたまま進んでるみたいなこと、日本でもね、ありますもんね。
ね、
はい、
お便りありがとうございました。
ありがとうございます。
では続いて、群馬県40代女性、団子母さんからお便りいただきました。性教育の歴史の話面白かったです。同世代なのでコンドマニア知ってます。やっぱり知っていたら知ってるんですね。はい、飯島愛さんとかエッセイで話題になって、性病のチェック とかも話題になっていた気がします。お二人の掛け合いがとってもいい感じに聞きやすかったです。山田さんと同じで私もラジオ好きです。あ、嬉しいですね。相談コーナーがあればということでいただいています。はい、母として女の子への性教育は分かるんですけど、男の子への性教育が難しい。何かあればお父さんに相談してお父さんに任せている現状です。性教育、お母さんから息子へって難しいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。プレゼント応募したいです。よろしくお願いします。
はい、ね、
いただきました。
はい、
ここでの質問は、お母さんから、性別の違う男の子へどう伝えたらいいかという質問です。
はい、前回ね、生放送のスタジオ観覧にね、外に来てくれた団子母さんですね。
はい、
はい、コンドマニア知っててくれて嬉しいです。ね、同世代じゃないとね、本当最近講座で喋っても知らない人が多くなってきて、キョトンとされてるので、そろそろ言うのやめようかなと思ってます。男の子への性教育なんですけど、防犯に関してですね、守らなきゃいけない場所があるんだよ、プライベートゾーンの話とかをね、そういうのは、ジャニーズの性加害問題もかなりニュースになってましたけど、女の子だから必要、男の子だからいらないっていうこともなくて、どちらの性別でもね、しっかり伝えてあげたいなっていうふうに思います。はい、加えて、性犯罪の加害者の9割が男性ということを考えると、男の子には加害者にさせない教育っていうことも、そういう視点もね、必要かなというふうに思いますね。
はい、5回目の放送のテーマだった性的同意の話とかはね、まさにそうですよね。
まさにですね。はい、日頃から、性的なことじゃなかったとしても、何かするときには相手にいいよっていう同意を取ること、で相手に嫌って言われたらすぐやめるっていう、この当たり前のことを身につけておくっていうことを大切にしてあげていくといいかなというふうに思いますね。
はい、基礎基本も、男女関係なく伝えるっていうことが大事なんですね。
そうですね。あとは男の子の性教育とすると、無性の話とかもしてあげるといいかなと思いますね。
はい、
小学校5年生くらいになったら、寝てる間にね、白いネバネバしたものが出ちゃうこともあるかもしれないけど、それが命の種、精子だから心配しなくていいよっていうことですよね。で、そういうのが出ちゃったら水洗いしてから洗濯機に入れてねとかね、そういう男の子特有のこう体の違いみたいなこともね、お話をしてあげるといいかなというふうに思いますね。
は
い、
命の種もずっと頭の中にありますので、はい、なんか子供男の子と話すときその言葉ずっと使おうって思って、
そうですね、精子っていうよりはね、命の種っていう言い方をしてあげるとね、伝わりやすいかなと思いますね。
はい、はい、お便りありがとうございました。ということで初めての大お便り会、まだまだ読み終わってないんですけれども、はい、これでお便り会おしまいにしたいと思います。はい、
ラジホケ。
さて番組エンディングのお時間となりました。あやさん、今日はもう本当に初めてこうお便りをバンバン読むお便り会でしたけど、はい、どうでした？
伝わったかな大丈夫かな、ちょっと不安ですけど、
なんかそのリアクションメールもちょっと欲しいですよね。
欲しい、うん、いやでもこうやってね、質問していただけるのすごく嬉しいですね、うん、ね、質問いただいてからお答えするのにこう時間がかかっちゃったりしてね、申し訳なかったんですけど、うん、できるだけね、これからもお返ししていこうと思うので、これからもね、どしどしメッセージいただけたらありがたいです。
そうですね、我々メッセージは必ず目を通していますので、いつこれ答えようかとかね、うん、この放送回に合わせた方がいいかなとかね、うん、いろいろ考えながら見ていますので、ぜひぜひ ね、
そうですね、今日もね、お伝えしきれなかった質問がね、まだまだあるので、またちょっとね、時間を設けたいと思いますね。
はい、皆さんのね、こうお便り見てると結構同じような悩みを抱えていて、この番組の中でこうお悩みをシェアしながら一緒に解決できると、うん、あ、同じことを思ってるんだなっていう人もいるんだっていうのがね、うんうん、あってすごく安心できるんじゃないかななんて思いましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね。はい、
ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問やお悩みも募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りします。 FM84.5 の前橋ラジオ、またはスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報はラジホケホームページ内のいろいろね、まとまっているページがありますので、そちらをご覧ください。ラジホケでは番組を一緒に作ってくれるスポンサーも大々募集しておりますので、ぜひご連絡ください。
はい、来週のテーマはですね、見逃さないで幼児同士の性被害ということになります。
はい、
はい、なんかちょっとね、びっくりするようなテーマかもしれないんですけど、聞いていただけたら嬉しいです。はい、来週もねですね、前橋プラザ元気21第一スタジオから、引き続きね、生放送でお送りしたいと思っています。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。